りました、はい、高ぶり音楽家の10分間3人会でございます、
はい、3人会でございます、
は
い、
なんかねもうあのしげちゃん帰ってきて、はい、もう慣れましたね、うん、
慣れましたね、はい、
3人会で、
はい、シャバの空気も慣れてきました
自分で言い出した、ついに自分で言い出したで実はちょっとあの内緒にしたんですけど、はい、本当パクられてたんですよね、
はい、
はい、パクられて罪名
違うわ
はいはい
あ、見とれてるよ、そうか
違う、ほんまに違う、
まだグレーですから、リスナーさんがまだグレーですから、
ね、リスナーさんはだって知らないわけじゃないですか、ね、だからその
再犯の恐れがまたありますからね、
真相を知らないまま行くわけじゃないですか、
確かにね、怪しい
と思う、違いますからね、
1回やるかつは2回やりますから
やめ、ほんまに
やしげちゃんはね、はい、あの白なので大丈夫です、
白です、はいはい、めちゃくちゃ白です、
はい
はい、ということで
レター来てませんか、
レター来てません、
ないんかい今日、
すいません、ちょっとレター来てないんですが、
あ、寂しいな、
あのちょっとコメントでですね、うん、あの、うん、配信のコメントでですね、ちょっといただいた方がいるんですけども、そのアーティストをちょっと紹介していこうかな、
ダメだよ配信ごときで、
配信ごときで
それはダメだよ、ちゃんとコメントのネタがやないと読まないよ、え、誰誰誰誰
社長です、
社長、吉井社長、
社長です、
あ、読んどこ吉井社長はね、もうお得意様だから、
そうですよ、そうですよ、
俺らの社長だからと、
あの社長がですね、うん、細見さんに声が似ている人がいるとということで、
ちょっとコメントエルレガーデン、
あ、そうです、エルレガーデン、モノアイズ、ハイエータスの細見武さんですね、
せいちゃんが大好きだね、
あ、そうです、うん、はい、あの声が似てるというアーティストがいるということで、うんうん、あの言ってくれたんですが、うん、あのカンさん、カンさんでございます、
ラッパー
カ
ンさん、
え、じゃあ
ラッパーのカンさん、
カンさんじゃ、あのすっごい
入れ墨ゴリゴリの
体でかい人じゃないです、はい、その方ではなくて、
やってる場合じゃねえ、俺のラップはのカンさん、
違います、
違う、
違います、
違う、
はい、KAA のカンさんですね、
あっちのカンさん、
そうです、はい、あの、うん、愛は勝つの、
はいはいはいはい、
カンさんの細見さんと似ているということで、え、そうなのと思って、
ああ、ちょっとなんかあれだな、うん、確かに
想像、
うん、
ね、なんかこう、え、本当ってちょっとしげ疑いながら聞いたんですが、うんうん、しげには残念ながら似てる箇所わからなかったんです
よ、うん、
その吉江さんが言うには、
うん、
どっちの声も長年聞いてないとちょっと分かりづらいかもしれないと、
うん、
それぐらいな部分らしいんです。
吉江社長の感性ってすごいからね。
マジですごいですよ。
なんかあの人ってこう深い人の奥の魂とか、
う
ん、ね、人のもう毛細血管の奥まで 見通して音楽聴いてるっていうね。
すごいんですよね本当に。ま
あ、すごい感性です
あの人は。はい、あ、うん。なのでなかなかその細見さん大好きなしげでもちょっと分からなかったというところだったんですが、でも確かにね、あのケンさんの楽曲を聴いていくと、あのメロディーが似通っている部分ってちょっとあったりするんですよ、
うん、
なので、まあ、もしかしたらそういう部分も踏まえた上で、
あ、
うん、似てるっていうなったのかもしれないんですが、はい、しげも残念ながら分からなかったと、ちょっとあの耳素人なんですいません、そこは分からないということなんですが、今日は、まあ、このカンさんを紹介していこうかなというふうに、
はい、やっていきましょう、カンとは、
カンとはございます、はい、本名は木村カンさん、
木村カン、あ、本名は名前もカンなんですね、
そうみたいですね、和、平和の和、
うん、
でかい一文字でカン、うん、読むらしいです、ね、そうなんだっていう感じなんですけどね、はい、で
出身は、
福岡県福岡市、
あ、出身なんですね、
はい、近いじゃないですか、
近いです ね,
ね、
福岡なんだ、
はい、
いつラッパーになったんですか、
そっちの缶じゃないですか、男は缶じゃないですか、
あっちは新宿だったんです
か、福岡県福岡市出身なんですが、はい、で、ピアノ講師、中村純子さん、
はい、
に弟子入りしたみたいな感じなんですか、
ね、うん、
で、
うまいもんね、ピアノ、
そうなんですよ、カンさんが
弾き語りで、ね、
そう、弾き語りでライブの音源とか出してるんですけど、はい、むちゃくちゃピアノうまいし、むちゃくちゃ歌うまいんですよ、ね、
うん、
すごい方ではあるんですが、まあそんな感じで、まあ小さい頃から、小学校の頃からピアノを習い始めていると、でもピアノ習い始めるにしてはちょっと遅いかもしれないですね、
え、何ですか、
小学生の頃から習い始めるらしいんですよ、うん、でピアノ習い始める子って多分 3,4 歳から始めるんですよ、あの、うん、ガチなやつ、英才教育って、
確かに、
はい、あの絶対音感って2歳から4歳の間のピアノで
見に行く、そうなの、
そうそう、うん、ピアノというか音、
え、2歳から4歳の間に絶対音感がつくの、
絶対音感がつくかもしれない、
あ、そうなの、
はい、
才能が早い方がいいんだ、
そうそうそう、
じゃあ皆さんちょっと2歳から4歳の間にピアノを始めることをね、
はい、
おすすめしますね。
おすすめします
お子さんが、ね、いる方は。
いやそうそうそう、今有益だよこれ。そう
そう、で、うん、あの絶対音感に似てるものがあるんですけど、それ相対音感って言うんですけどね、
はい、
あの例えばコンコンコンってして、うん、あそれ何の音って言うやつあるじゃないですか、
うん、
あれって相対音感らしいんです
か。違うんだ、絶対音感じゃないんだ。
それを理解できる、音を理解できるってことが相対音感。
そうです、はい、それはあの身につくらしいんですよ、あの音楽の知識。
そのあとからでも、
あのピアノとか弾いてたらそれの音階わかるじゃないですか、うん、だからそれであの分かっていくらしいんですが、絶対音感とはちょっと違うということです、
うん、
まあ、絶対音感の人もこれで何の音ってわかるんですけど、はい、
絶対音感っていうのはもう音を外さないっていうこと。
いや違うっす、あの絶対音感の人も音痴の人がいるんで。
え、そうなの。
そう、それはあの歌声って自分が楽器なんで、
うん、
そのピッチを合わせることと音が分かることって違うね、
うん、
はい、
ピッチちゃん PHS のことね。
プルルじゃないです。
アンテナ伸ばしアンテナ の, あのライトの先の電気も変えれたり
して。違うです、それじゃないです。
違う、
はい、
あのピッ音のこのピッチのこのピッチね。そう、分かりやすくやない
これが知ったかぶり音楽家です。
はいはい、はい、
で、あの何の話してたっけ。あ、まあ、ピアノですわ。ピアノは小学校から習い始めましたよって、
はい、
はい、ことなんですけど。
でもさ、
は
い、小学校から始めちょっと遅いんじゃない。2歳から3歳とか4歳始めた方が絶対音感がつくんじゃないの。
そういう話してない。今その話をしてたんです。
すいません、脱線しまくりそう。
はい、ということなんですが、
うん、
はい、で、まあその音楽大学、
うん、
進学への期待が高まっていたっていうことらしいんですけども、
はい、
その後音楽大学に進んだかどうか分かりません。
あ、そうなんですね、
はい、高まっていたまでしか書いてないんで、はい、進学してるのかどうか分かんないですね、はい、
そこは調べられなかった。
はい、すみません、申し訳ないです、はい、で、まあ、あの独学でギターを始めたりとか、
うん、
ビートルズをコピーしたりとかっていうこともやってるよう
です。やっぱそこもビートルズなんだ。
そうですよね、やっぱビートルズですよね。
矢沢永吉さんはビートルズだったしね。
うん、そうなんですよ。
なんかやっぱり、
うん、
やっぱ80年代、ね、90年代のアーティストにとってビートルズはやっぱり強いですね。
みんな興味深い。
でなんかあの学生時代に組んでいたコピーバンドは、
うん、
ミートルズ
っていう。ミートルズ。ミートルズ。カナさん。
そうなんですよ。
肉？
何？
カナさんミートルズ。
でも確かにカナさんの歌い方って、うん、なんか若干そのビートルズらしさがあるというか、
うん、
もう感じる部分があるというか。
うん
うん、でカンさんってその洋楽の要素をこの J-POP とかに引っ張ってきた、
うん、
まあ、第一人者でもあったのかなっていうところはちょっと感じたりはします。
カンさんだけにね、
感じたのね。感じました。カンさんだけに
感じました。って怒られちゃう。
怒られますよ、あんまり。はい、ということなんです、
ね。なんかリズム感とかグルーヴ感とかそういう感じはなんか確かにビートルズとかなんか洋楽の感覚があるような気は言われてみればする。感じがしますね。
あと楽曲が結構面白いところはありますね、
うん、
あのエキストラっていう楽曲があるんですけど、
うん、
あのサビが大好きですっていうのを連呼するんですよ、
はいはいはい、
うん、その辺もねなんかね面白いというか、
うん、
なんかその昔そんなストレートに言う曲ってあったのかなみたいな。
確かに日本人ってそういうのちょっと抵抗がありますね、
うん、それを、
うん、
思いっきりそうで思いっきり
っていう、
うん、確かに、
なんか愛は勝つっていうのがストレート
そうなんですよ、は
い、すごいなんか、うん、シンプルに分かりやすい、
うん、しますね、はい、
そういうところかもやっぱビートルズになんか影響されてるっていうのは感じる。
そうですね、
うん、
シンプルイズベスト。ケンさんとかはカノさん聞きます。
いや僕はあんまり聞いてこなかったんですよね、うん、
なるほど。
でもそのビートルズから影響を受けたって言ってる、うん、でカンさんも亡くなっちゃってるじゃないですか。
そうですね、は
い、でそのカンさんをリスペクトするアーティストっていうのも結構、
はいはい、
やっぱいるみたいで、
うん、
カンのクリスマスソング2023っていうのが開催されたみたいなんですよね、
う
ん、それに集まったアーティストたちが愛子さんとかトータス松本さんスキマスイッチ旗本博さんとか、すごいやっぱカンさんもそのねビートルズから受け継いだものをこう、うん、すごいアーティストたちにこう 広げてってるんだなっていうのを。
そうですね、
うん、
そういえばね、今あの話聞きながら思い出したんですけど、菅さんと、うん、あの畑元博さん の, あのコラボ曲みたいなのあるんですよ。
なんか確かに聞いたことある。
これ、ね、すごい面白い楽曲なんですけど、うん、右と左で別の曲歌ってるんですよ。
マジ
なんだそれ。
なんそれ。
めちゃくちゃ面白くて、
終わってから聞いてみよう。これ
あのキーは同じなんで、うん、そのそれぞれはあの成立してるんですけど、うん、違う、その歌詞も違うし
っていう楽曲、
あのなんていう楽曲だったかな
っていう、本当音源として出てるの？
あ、出てます出てます。
すご
い。重なる奇跡っていう。
へえー、あうまいな、その楽曲のタイトルも。
はい。すごい、これも面白かったなっていうところありますね。はい。うん。こういう今までにない楽曲とかを出してるところがなんか面白いですね。
うーん。
はい。で、今ね調べたら、フランスの音楽院に。行ってるらしいっす。
あ、やっぱそうなんだ。
フランスにしかも。
エコールノルマルドゥミュージックドゥパリのピアノ科に中途入学してるらしいです。
いや、めちゃめちゃ聴きたくなってきたな、カンさん。
ほんまにピアノうまいっすもんね。うん、そのピアノの弾き語りのライブのやつ、ピアノめちゃくちゃいいっすよね。
ピアニストとしてもなんか体制してそうだよね。
そうですよね。素晴らしいですね。で、ちょっと珍しい病気で亡くなってるんですよね。メッケル憩室癌という小腸の癌なんですが、これでなんか亡くなってるんですけど、ちょっと聞きなじみのない、病気なんですけども。
何年に亡くなったんですか？
ですね、2023年。
あ、3年前
か。はい、そうなんですよ。亡くなったのちょっと知らなかったんですけど、あの菅さん、その吉井社長が言ってくれた時に調べたら、うん、あ、亡くなってたんだっていう、
うん
う
ん、
しかもね61歳なんですよね。61歳で亡くなってるんですよ。だから結構若くして亡くなってる感じですね、現代で言うとね。
うん、うん、
そうなんですよねっていうところがありますね。高尾さんはどうですか、菅さんのイメージは。
菅さんのイメージですか、
はい、
なんか24時間テレビとかで、
うん、
やっぱこう愛は勝つ、
うんうん、
まあ、大事マンブラザーズのそれが大事とかもそうなんですけど、うんうん、まあ、その最後のやっぱこう誰かすごい頑張ってる時の応援歌で、うん、なんか愛は勝つってね、うん、そこはこう強くて、やっぱ歌詞とかで、まあ、もうみんながもう歌える、
うんうん、
心配ないからね、君の勇気が誰かに届く、明日はきっとある、
うん、
っていうね、どんなに困難でくじけそうでも信じることさ、必ず最後の愛は勝つっていうね、うん、ラブソングだけじゃなくてやっぱりこう努力している人に向けての応援歌っていうのが、
うんうん、
やっぱりこう
確かに
心にすごい響くなっていう。
そうですね、そこもストレートだからっすよね。
うん、ストレートに響くんで、やっぱあの風に、あのテレビみたいに誰かにパッとこう届いてほしいっていうメッセージ性がある曲でいいな、う
ん
うん、
確かに
いいんじゃないかな。
うん、
さよならさよならさよならまだ音ダメ
まさかの、
はい、
終わって大丈夫です。
終わって、ごめんなさい。ケイさんどうですか、最後。
さよならさよなら